毎週木曜日は聞いたことないこじことわざのコーナー。今回も猫にまつわる聞いたことないこじことわざについて紹介していきたいと思います。あなたの12分をちょっと拝借。こんにちは、ラジオ神の神ふみかつです。今日は2023年6月1日木曜日、六曜は仏滅でございます。今回もまた今は亡き出版社創拓社さんから発行されておりました新編こじことわざ辞典に掲載されている聞いたことないこじことわざを紹介していきたいと思いますけれども、猫のねこじことわざかなり多いんで、聞いたことないのはね、なので月またぎましたけれども、今回も紹介していきたいと思います。まずこちらですね。猫の泣きぐらい、猫が泣いて食らう、泣き、猫が泣くの泣きですね。で、食らいっていうのは食べるってことですね。猫の泣きぐらい、猫は泣きながら食べることを言うそれだからまんま猫の生態じゃないですか。そうなんですか。私あの猫飼ったことないから知らないんですけど、泣きながら食べるんですか。にゃにゃむしゃむしゃにゃとかって食べるんですか。可愛いですねそれね。これ他に何に使うの。これ猫の泣きぐらいだねって、なんか食べながら泣いてるね、猫の泣きぐらいだねって、それまんまじゃないですかね。あのあるいはだからうちの猫は泣きぐらいしないんですよみたいなね泣かない、ない、食べるとき泣かないんですよとかって、なんかどっか具合の悪いとこでもあるんですかねみたいなね、そういうことなんですかね。なんか例えじゃないの、なんかあの喋りながらね、食べながら喋ってる人にね、猫の鳴きぐらいかなみたいなね、お前は猫かみたいな感じで言うとか言うんじゃないんですね。これね、ただの、猫の生態というね昔から猫は鳴きながら食べてたっていうんですね。はい、猫のネズミを伺うよう、猫がネズミに飛びかかるときに体を伏せて狙いをつけ、さっと噛みつくこと、獲物を狙う様と。まあだから猫のネズミを伺うようと、だから獲物をね捕らえる直前、ずっとこうやってあの構えて、ね、あの飛びかかる体を伏せてね、その飛びかかるタイミングを見計らってふわってなんか襲いかかるっていうね、そのタイミングいいところで、ね、その狙っていくみたいな、だからそれを何かの獲物を狙ってるようなね状況を見て、まあ、だから人間が何かの人が何かの獲物を狙うっていうね、まあ、狩りじゃないところで、あ、まあでもあるんでしょうね、その日常の中でね、お前なんか獲物を狙ってるみたいだなみたいな、猫のネズミをかっさらうみたいな、かっさらうじゃないや、猫のネズミを伺うようだなっていう風に言われるんですねこれね。だから昔からそういう何かを狙ってるっていうね、いうのがもうあからさまに分かっちゃう人っていたわけなんですねこれね猫のネズミを伺うようだなみたいな、あるいはまあ、あの何かね、あの狙う時にね、あの手当たり次第にわって襲いかかるというか、手をつけるんじゃなくて、猫のネズミを伺うような様をね見習えみたいな感じで言うのかな。どういう時に使うんだろうな。用例もあるんですけれども、ちょっとその虎はまず人を食わんとては、猫のネズミを伺うようにひれ伏して、しばし、しばし、なんだこれ、かかりありて、大口を飽きて、飛びかかりっていうねだからまあこれもある意味猫の生態そのままあのことわざにしちゃったみたいな感じになりますけれども、まあそれが何かね、ネズミを伺うようですからね、ネズミを伺って襲いかかる猫のようっていうことですからね、もちろんなんかちょっと説明長くなっちゃいましたけど、続いて猫の鼻、鼻はあのノーズの鼻ですね。猫の鼻、いつも冷たいものの例えはあ、猫の鼻の温まるのは夏の土曜3日だけ。 ありましたねそれね、そう、前も紹介しましたね。だからいつも冷たいものの例え、もういつも冷たいなって、猫の鼻だなっていうね、それが実際に体感的に冷たいことだけじゃなくて、何かに対してクールな時も使えるのかどうかですよね。まあ、でも今でも使えるんじゃないですか、猫の鼻だねっていうまあ、あるいはなんかすごい冷たいものに触ってね、猫の鼻みたいだねっていう人はまあいないと思うんですよだからまあそうですね、冷たいね、あのクールな人に使えばいいんじゃないですか、猫の鼻だね
相変わらず猫の腹だねみたいなポカーンとするでしょうけどね。はい、猫の鼻と愛宕山とは真冬も冷ゆる猫の鼻の暖かい時はないということですねこれもまただからちょっと使い方限られますね。猫の鼻と愛宕山とは真夏も冷ゆると、だから真夏でも愛宕山は寒いってことなんですね、涼しいってことで、猫の鼻と愛宕山とは真冬も、真夏も冷ゆると、だから夏暑ければ愛宕山行けって話ですかね。ね、そういうことなんでしょうかね。猫の鼻ってそういう時に使うの？はい、猫の鼻と女の腰はいつも冷たい。これは女の腰に火をつけようっていう、ことわざと同じ意味だっていうところなんで、ちょっとこれ探すの大変なんですけども、まあ、いつも冷たいんですね、女性の腰とね、猫の鼻とね、猫の鼻と同じになっちゃいましたよ、女性の腰がいつも冷たいんで、そうですよ猫の鼻と形成の心は冷たい。形成というのは城が傾くと書いて形成というんですね。猫の鼻と形成の心は冷たい、猫は寒がりで特にその鼻は年中冷たい。形成の心も本来冷たく白状であるということ。形成ってのはあれなんだ、城が傾くと書いて形成って言ってるけれども、城が傾くと書いて形成を名詞として使う場合は遊女のことを指すらしいですね。へえ、城を傾けるほどのなんかあれですかね、そういうあの力が遊女にはあるっていうことなんですかね。遊女で身滅ぼしちゃったね、あの城の主みたいなのがいたんでしょう。猫の鼻と形成の心は冷たい、これ年中冷たいって話ですね白状であるということですね。形成の心もだから遊女の心も、本来冷たく白状であると、それをことわざにするんだっていうね遊女の心が、まあ、だから今で言えば、まあ、風俗嬢でもいいんですか、風俗嬢の心は冷たい、知らんがなっていうねその風俗嬢の心が冷たいことをことわざにすんだって話ですよね、まあ、だからそれで嘆いてるんでしょうね。いつまで経ってもね、あの形勢はね、心が温かくならないんだよって。だから商売だからそこは商売なんでね、しょうがないと思うんですけどね。はい、猫の額にあるものをネズミの伺う。自分の身分や実力を考えないで大それた大それた望みを抱くことの例え。ああ、なるほどね。猫の額ってあの狭いって言われるじゃないですか。猫の額にあるものを、額にあるものをネズミが伺う、ネズミの伺うっていうね、ネズミはそんな額にあるものを食べようとしないと思うんですけれども、まあまあそれほど身の程をわきまえてないと、わきまえてないというか、自分の実力っていったものを全く考えないで大それたことを望んでると。長いですよこれね。猫の額にあるものをネズミの伺うっていうね、ネズミが伺ってるみたいだぞっていうふうに言われるんですかね、略してね。そこのところで大層なことをね、望みすぎたと、ね、自分のそんな大層な望みができるほど頑張ってるかお前みたいなそんな感じなんですかね。面白いですね。昔そういう人がいたっていうことですよね。わざわざことわざにするってことですからね。これは猫の前のネズミ。ネズミが猫に会ったように逃げることも手向かうこともできないこと。ああ、蛇に睨まれたカエルみたいな感じですね。猫の前のネズミですね。だから逃げることも歯向かうこともできないっていう、すごい相性の悪い他部署の上司みたいなね、やったみたいな時にどうしようもできないみたいな、とりあえず挨拶だけします、おはようございますみたいな挨拶しかできないみたいな、歯向かうこともできない、まあ、歯向かう必要もないですけどね。猫の前のネズミっていうのがあるんですね。さらに猫の前のネズミの昼寝っていうのがありますね。危険が迫っているのを知らず油断していることの例え。あ、なるほどね。このネズミはだから猫が前にいること気づいてないんですね。でグースか寝てるわけですね、ネズミがね。でも猫来てるよっていうね。それはすごい危険が目の前に迫ってるんだけれども、それ知らないで油断していると。猫の前のネズミの昼寝だねみたいな言われたくないですけどね、そういうのをまあ、どこで言うんでしょうね。これ直接本人に言うんですかね、昼寝してるなお前みたいな言うのか、あるいは誰か第三者をね、あげて、 あれは猫の前のネズミの昼寝ですねみたいな感じで言ってんですかね。これだから定着したね経緯がちょっといつも気になるんですけれども、なんでこれがね定着したのかっていうのがね、あの不思議ななんかことわざ結構ありますよね。はい、それではですね続いて、あ、猫に小判じゃなくて猫の前小判っていうのもあるんですね。まあ、これは猫に小判と同じ意味みたいですけども、猫の耳に小唄。小唄っていうのはあの小さい歌と書いて小唄って、まあだから何でしょう、まあ小唄は小唄なんですけど、馬の耳に念仏と同じ意味だそうですよ。猫の耳に小唄をね歌ったところで猫は全く気にしないっていうことですよね。まあ、だから今だったら何でしょうね、猫に TikTok みたいなそんな感じですかね。 TikTok 見せても何の反応もないにゃみたいなまあでも内容によってはね、興奮する猫もいるかもしれないですけどね。なんか最近ありますよね、猫に何かの、ネットの何か見せて反応を伺うみたいなね動画とかありますけれども、あ、なるほど、猫の目玉と秋の空、これ女の心は猫の目と、まあ、だから結構すぐ変わるってことですよね。猫の目玉と秋の空、女の心は猫の目っても言うんですねと同じ意味だってあるんですが、まあ、あのあれと似たようなもんでしょう、あの女心とあるいは男心と秋の空ね、猫の目玉と秋の空、コロコロ変わるってことですよね。猫のめめするに耳をこせば、雨に近し、猫が前足で顔を撫でるのを俗に、手水を使って、手水を使うといい、その時もうよくわかんないよ、もうストレス中に床に来たらお時間いただきありがとうございました。それではまた。